こんにちは、サイエントークです。
サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
mRNA や人工言語、外国人の国籍は見た目からわかるのかなど、きっとあなたの知的好奇心を刺激する話や、時にはゆるいおしゃべりもしています。
各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。サイエントークでした。
Hello everyone。
バイリンガリオでは兄弟博士のナオトと東大大学院生の
キアヌが
英語を交えて科学ニュースをお届けします。日本とアメリカにバックグラウンドを持つ2人が最新の科学情報をお伝えしているので、英語の勉強にもなるし、最新の科学ニュースも学べるお得な番組となっています。ぜひ一度バイリンガリオを聞いてみてください。
See you in the podcast。
難しそうな宇宙の話をおばあちゃんでもわかるぐらい噛み砕いてお届けする佐々木亮の宇宙話。天文学で博士号を取得した私が1日10分宇宙タイムをスローガンに、最新の宇宙ニュースをポッドキャストで毎日更新中です。これからの時代に取り残されないように、宇宙の最前線で活躍する方々も登場する佐々木亮の宇宙話で、毎日の宇宙習慣を作ってみませんか？ぜひ聞いてみてください。
アクゲラジオもっこもこパレード。
テストで0点を取った。私にあるのは伸びしろだけだ。青春アルディドゴディラ。はい、アルディーゼの時間です。ルイスチョです。
アニワギです。
というわけで、
はい、
帰ってきました。
そうなんですよ、
アニワギ博士。
はい、
無事帰還。まあどうでしたか？
退屈やったな。
隔離中ね、
本当に退屈だった。
まあ僕もだから、とりあえず自主隔離したからさ、10日ぐらい。僕は退屈やったけど、ずっと見たかった映画とかドラマとか、
うんうんうん、
部屋の片付けとか結構いっぱいできたから、
うんうん、
この、なんちゅうの、もう他のことすんなんって言われんとできひんかったことが進んだから、よかったなと思ってる。
まあまあまあ、その、なんか、見たかったもん見るとか、みたいなのはさすがに進んだけどね、テレビ見るのは。
けど、
まあでも、なんか、よかったよ。貴重な体験。なんか、宿題のない春休みみたいな。
いや、いや、ほんまそんな感じな。
仕事全然できひんし。
まあなんか、その夏休みとか春休みとかそういう感じはあったよな。
せやな。
けど、退屈までは言わんねんけど、なんか、コロナ初期に言われてた、その、刑務所っていうのは、何かっていうと、移動の自由を奪われることやから、だから刑務所の中では移動できたりするし、外国なんかやったら刑務所の中では自由やったりする刑務所もあるから、だからできないことってい
う
のは移動が制限されるってことが刑務所なんやけど、
はい、
そういう意味ではコロナはこう全国民が刑務所に入れられてるのと一緒みたいなを言われてて、
まあ、なるほどなと。貴重な体験やね。
そう。
でも悪くはないよ、なんていうか、まあ、その完全に悪いわけでもなくて、まあまあまあ、なんですかね、急に座禅教室掘り込まれるみたいな感じ。
まあ確かに。いやけど僕も、僕も自主隔離だけど、結局前も言ったけど分かんないんですよね。陽性やったか陰性やかは。
まあうちも家族分からへんからね。
熱出へんかったから。
うん。
けど君の時は、家族は君は絶対陽性が確実に出て、
うん。
で、同じ症状が出てるから。
まあ多分、まあほぼ陽性なんやけど、
うん。
でも PCR 検査してないから、陽性ですっていうお達しもなければ、保健所からの連絡も何にもないわけよ。
まあ確かに
な。当然な。
まあでも日程はもう過ぎてるし。
せやな。
一緒やんなみたいな話でな。
いやほんますごかったよ。だって連絡来たのがめちゃ遅くて保健所から。
うん。
7日目かな発覚して。
まあそうやんな。
んでもうだからその発症から見たらもうだから翌日からもう出て行っていい時に保健所から連絡があるからさ。
ああ、もうそうやな。
まあ、出て行っていいっていう確認は取れたから、まあ言っちゃいいんやけど。
まあまあそうね。それには間に合ってるから。
まあ。
やけど、まあ保健所もそら、文句言ってもしゃあなくてさ。
いや、文句言う気はなくて、ただ全然回ってないな。
うん、そらそうやな。
そう。
こんな風になると思ってなかったやろからな、大阪。
まあなあ。でもやっぱこう、システムやね。システムっていうのは大事やけど、ほんまに日本は吸盤にシステム作るのが本当に遅いからさ。やっぱ役所仕事が遅いっていうような特徴があって。
まあだからシステムのシンプル化というかな、一元化ができてないかもなとか思うよな。
そうやな。やっぱなんか鶴の一声みたいな、その市長とかってレベルでじゃなくてさ、
うん、現場の、
まあそうそうそう、現場的にこうやったらうまくいくみたいなのを、
この人が市長に OK もらったらもうすぐ全部動くみたいな状況ができるといいんやろな。
そういう構造にもなってないし、そういう意識で動いてる人もいないみたいな感じがすごいね。
まあ、それはさ、もうさ、そもそも市営地下鉄とさ、JR とさ、南海線がさ、全部梅田に通ってなくて、そこに新幹線が来てないっていうのがさ、大阪の答えじゃん。
まあまあまあまあまあまあまあ。
大阪、梅田の駅に JR と近鉄と南海線と地下鉄とが全部あって、そこから新幹線乗れてるんやったら、大阪は一本化されてるなって。思うけど、なんでお前新大阪まで行かんだかねって思うよな、ほんま。
まあでも、さ、JR、まあお前あんま乗れへんやろうけど、
うん、乗れ
JR 大阪駅のホームはさ、もうごった返しろけ人が動かれへんぐらい、常に毎日。
あ、今？
今っていうか、その、
かつ
ホームが狭すぎて、
ね。あー、なるほど。
だからもう、でも駅が広げられへんわけよ、大阪駅は。
うん。
だから、あれ以上あそこに詰めようと思ったら、周りの用地を買収せん限り無理で。
なるほどね。
っていうのはあって、まあ一元化すりゃ便利かもしれんけど、不便なこともあるよっていうのはあって、
まあ、だから、まあまあ、そこの土地を買うっていうところから失敗してるのが、まあまあ原因やねんけどな。
まあまあまあまあまあ。
この大阪という、行政の特徴という
か。まあ行政、そうやね。
いいか悪いかとか。
まあまあまあ、まあ、
特徴ね。
私鉄もまあ基本的に綱引きでね、お互い出し抜こうとして発展してきたのが大阪やから。
まあだからしゃあないんやけど。
まあしゃあないですね。まあ堺市よりはマシと思いましょうよ。
大阪の人しかわからん話ばっかりやねん、これ。今あれやろ、旧法寺からさ、新大阪っていうさ、東大阪線ってのがあるやろ。
大阪東線。
大阪東線。
そうそうそうそう。
衝撃なんやけど、それ
も。いや、あれめちゃくちゃ便利よ。
それ、あの辺のとこも劇的やろね。
あれね、あれちょっと僕もこう、とある取引先に行くときに、
うん、
あの、旭区なんやけどさ、
うんうん、
まあ、旭区に、職場から旭区行こうと思うと、結構地下鉄やと、もう小一時間ぐらいかかるわけ。
はははは。
地下鉄って全部確定やから。
ああ、そうやな。
ああ。で、駅間短いし。
うん。
で、そこを、大阪東線がたまたま旭区通ってて。
ははは
だから、うちの職場からチャリンコで大阪東線まで移動して、大阪東線乗ると、5分しか電車乗らへんねん。
ええー。
5分乗ったら旭区着くやんと思って。めっちゃ早いと思って。
いや、すごいな。
そうそうそう。ワープ感がすごい、あれは。
そういう。いや、まあ、全然大阪についてわからん
ま
だ
ね。まあ、そうですね。まあまあまあ、わかりやすく言うっていうか、メジャーな例で言うと、まあ、JR って大阪の場合は後発なわけですよ。
はいはいはい。
私鉄が全部美味しいところを全部観光地とか繋いで、で、散々開発した挙句 JR がやってきてどこ通しましょうってなった時に、JR がやったことは、まあ、あんまりど真ん中通るところはもう取られへんけど、とにかく早く移動しようっていうので、まあ快速ができたわけですよ。だから大阪と京都は30分で行けるわけですよ。
奈良も早いからね。
うん。奈良も早いですね。
王子まで20分台やからな。
そうそうそう。まあ降りた、その奈良駅とか降りると、うん、JR の駅があんまり、今はまだなんか開発されてるけど、観光地がないみたいな、ね、
そうやな
状況にはなるんですけど、とにかくスピードで勝負しようという考え方で、他の施設だったら1時間かかるとこ、JR だったら30分で行けるみたいな。
そうやね。確かにそうやね。
みたいなことがまあ起きてるんでね。まあそういうのが大阪東線も結構ね、だからあれは、結構東大阪の人が新大阪にすぐ行けるようになったから。
いや、相当便利やろうな。
あれ便利って言ってるね、みんな。
いや、けど僕ら使えへんもんからしたら、できたことすら気づいてなかったからさ。
まあ電車ってそういうもんよね。
そうそうそう、ほんまそう。
ああ。
電車マニアのお客さんがいつもこう単線のもうすぐ廃線になるとこ行きますとか、はいはいはい、そう1時間に1本しかない電車に乗りに行くんですみたいな、
あ
1日3本しか来ませんとかさ、
はい、
乗りに行ってて、でなんかそういうデートがしたいんで、女の人でな、
うんうん
う
ん、
そういう風にな一緒に行ってくれる彼氏欲しいですみたいな話聞いてて、
あ
で大阪に僕がたまたまその時行った桜川ってところから、
はいはいはいはい、
あのあれあれあそこの住吉大社まで行く、
はいはいはいはい、
塩見橋線、南海塩見橋線っていうマイナー路線があるんだけど、
はい、
けど難波から歩いて15分ぐらいところかな、言ったら JR 難波からって15分ぐらいで歩いて行けるところから出てるから、
そうか15分で行けるんか、
まあ、だって桜川の方が一息やもん近く
に、まあそやな
から行って、しかもその天王寺の近くも通るから、全然大阪のど真ん中通ってんやけど、
うんうんうん、
けど、塩見橋線とかってあるんすねって言ったら、何ですかそれってその人に言われて。
ああ、でもまあ、塩見橋線とかむずいよな。そう、ね。短いし。
で、偏僻なとこに、辺境にあるわけじゃないから、逆に話題にならんというか。
ああ、なるほどな。
そうそうそう。景色がいいわけでもなく。
視線の、普通のいわゆる田舎の視線とか、まあ、郊外の視線の方が認識されやすいかもしれない。
そうそうそうそう。だからごちゃごちゃあるうちの人気不人気路線やから、
まあ確かにな、
だって未だに料金表の路線図が手書きの絵みたいなやつ
せやせやせや、
なんか
あの看板な、
そうそう松島屋、はいはい、ああ松島屋みたいな感じ
まあまあまあまあまあ
的な絵やで、
確かにな、
いやけどまあまあとりあえずそんな妖精の兄分けとみなし妖精の僕が、
まあそうっす
ね、今で言うとみなし妖精ってやつやな、
まあそうなんやろな、まあでも、
若干けどね、僕はひょっとしたら僕が陽性やとしたら、映したのは君に映したのは僕かもなってちょっとあって。
まあかもしれんけど、まあまあ、もう、わからへんのよね。
終わったことです。そうやね。
なんかどうも、やっぱりこう、ステルスが多いんですよ。無症状の人が挟まると本当にどっから来てるかわかんないので、
う
ん。
無症状のまま終わりと多いからね。
そう。
実は。
検査もしてない、症状も出てない、でも実は補菌してましたみたいなことは絶対いっぱいあって。
うん、
ってなるともうどうしようもないからな。で感染力強いから、まあ言ったら今までに比べるとさ、短い時間の接触でもらう可能性があって、
はいはいはい、
ってなるからもういよいよどっから来てるか分からへんねんな、まあ、いいんじゃないですかね、もう
確かにな、まあしゃあないし、
しゃあない、まあ、うん、
でかかってたんやったらかかっててほしいのよ僕も、陽性だった方が、
まあワクチン打ったんと一緒
かな、そうそう、今抵抗力プラス1ポイントみたいな感じになるわけよから、
まあそうですね、
そういう意味で二人ともかかったら今我々は最も無敵に近い状態この1ヶ月ぐらいは
まあ、まあ、可能性はありますね
っていう、まあとはいえマスクもするしね、
まあマスクせんって選択肢はもうないからな、
ないな今この国ではな、
うん、
というわけでコロナの話題やったよ、
はい、まあそうですね、
ちゃんとコロナの話題でしたけど、
はい、まあ北京オリンピックも始まってますけど
知らん間にな、
はい
なんかあれでしょ、そのジャンプ、スキージャンプの女の子の選手がめっちゃ可愛くなってたからって整形やとか言われてでその子がまだすごい成績が良かった子やのに、なんかメダル取られへんかって、
はいはいはいはい、
でなんかそんなんやって浮ついてるからやるみたいなこと言われるみたいな、ひどくないと思って、
誰や高梨沙羅、
あそうそうそうそうそうそうそう、
ていうかまあもうワールドカップの年間チャンピオンとかなってる人ですからね、まあまあ言う。
じゃあたまたまメダルを、まあ今は、だけど、ギリランキング3位には入ってなくて。
まあそうだね。
今回も4位やったから。って言うだけで、政権なんかして浮ついてるかちゃうかみたいな言うネット民見て、いやもうさ、その、なんで国を背負って、世界のトップを取った人は、人格とプライベートを捨てて、人としての幸せを取ったらあかんのって、人権奪われるのって思って。
いやほんまな。
怖いんやけどと思って。
いや、ただでさえさ、なんか最近思うのがさ、うん、アスリートっていつ選手生命終わるか分からへんわけよ。
怪我
とかで、
うん。
やけど、まあ、その国の威信を背負って、まあ、言うたら24時間努力をしてさ、うんうん、やるっていうリスクの大きさたるや、みたいなね。しかも、プロスポーツがないやつって、多分そんなめちゃくちゃ儲からないですよ。
そう、みんなの税金でさ、うん、何億ももらってるわけでも全然ないんやからさ。
ない。
何言われすぎやもないよなと思う。
いやー、あれはすごいで。あれはもうなんか、逆に、なんていうの、ある意味で、こう、派遣雇用とかの人の不安感みたいなに通じるものがあるんじゃないかと推測するね。
確かに。
うん。
いや、そんな心ないこと言うんやなと思ってさ。びっくりした。
なんか。なんかな、向こうに声届けんかったら何言ってもいいと思ってんやろな。
いや、それはほんまにそうだよね。うん、だから政治批判とかもそうやし、天皇がなんか早期にさ、なんか辞めるって時でもなったけどさ、あの、強者に対して文句言うっていうのは、やり返されへんから言ってるから、その今回そのアスリートに対しても、強者に対してのディスっていうのは、帰ってこへんから言っていいっていう、そのやり方って、そのいじめと全く一緒の図式じゃん。
一緒ですね。
だから弱者に、あの、暴力、力の強さで行くことと、強者に立場上帰ってこへんからで行くことと全く一緒の理屈やから、やっぱ政治批判みたいなことする人はいじめやなと僕は思って見てるんですけど。
まあそうですね。確かにいじめですね、あれは。
そう、だから、何、誰々頑張れ、誰々いいぞはいいのに、聞こえてくる政治の話題はもうやめろか、なんかしかないじゃん。
まあまあまあ、
常に。それはいじめやなって思って
ます。まあまあ、褒めるってのはまあ難しいってのはありますけどね。
こうしろとかさ、こうしてくれとかさ。なんか誰々にしてくれとか、見たのはいいけど。ね。
まあね。
ということで、質問です。政治批判。
王女コキノビッチとワヤコフさん。
ああ、お久しぶりです、なんか。
質問です。実は、お久しぶりというか、まあ僕が質問を読んでないっていうのが、まああるんで、あれなんですけど。おはこんばんちは。
はい、おはこんばんちは。
いつもお二人の脱線転覆動画を楽しく拝聴しているやわじゃない男です。
はい、はい、ありがとうございます。
ということで、まあ全読みの話、まあちょっと飛ばしますね。
はい。
質問ですね。以前はカバは血の汗をかくと言われておりました。
赤いね。
はい。しかし確か15年くらい前に色素を含む汗であり、日焼けや細菌から皮膚を守るためであろうとのことであったと記憶しております。
ははは、なるほど。
動物は毛皮があるため、汗をかく動物は少ないとのこと。
うん、
そのため、猫は全身を舐めることで体温を下げ、
犬は、そうなんや。
犬はベルを出して、荒い息をして体温を下げているのだと。
あ、そうなんや。あ、そうです。猫のあれって。
はい。
知らんかった。
そうなんですよ。
毛づくろいじゃないんや。
まあ、毛づくろいもあるとは思うけど、うん。そこで質問があります。
はい。
カバ以外で色のついた汗をかく動物はいますか？いるとしたらそれはカバのように体温調節以外の目的ですか？気になると結構食欲にも影響するのか、ここ1で、何やろこれ、1300食べるともうその日は吉牛の特盛に食指が動きません。
めっちゃ食うやん。1300回でもうないでしょ、今。
まあないんやろな。今回もお兄様の専門外ではありますが、よろしくお願いいたします。
はい。
ということで。まあカバのね、汗の話題から。ですけど、まあカバの汗の、話題は、日本の研究者が、うん、いつ、まあでも15年ぐらいかな。2005年前後な気がするな、確かに。に、はい。
僕は相原浩司先生の漫画で読みましたね。
はい。あの、だからカバは赤い汗をかいてるんではなくて、実は透明の汗をかいて、酸素で赤くなるんですよね。
はははは
その成分が。
でそれは実は日焼けとかを防ぐために。
でそうです、そうです。で、その赤いやつが、まあ日焼けを防ぐっていうか、あの日光を吸収してくれて、はい、日焼けし、まあ皮膚に直接日光が当たらないっていうことが、
まあ暑いところの生き物や
んな、あるんじゃないか。でちなみにこれ僕専門じゃないと言われてますが、こういうの僕専門なんですよね。あの、
あ、そうな
の。これは有機色素ってやつなので、あの、
うっかり近い、
有機化学です。はい。
なるほど。
雪化学の研究者がそれを全部決めたんですね。
あ、なるほど。
研究して。で、だからカバの汗から成分出してきて、で、実際自分で、あれね、全合成って作るんですよ。
はは。
人工的な原料から同じ構造のものを作るんですよ。で、作って、天然から取ってきたのと自分が作ったのは同じデータになりますよっていうのを確認するっていうことやるんですよね。
はははは
で、そうせんと、実はその構造っていうのは決まんないんですよ、なかなか。
なるほど。
はい。っていうのをまあやってたんで、そういうのはまあ有機化学者がやるんですけど、まあなんで割とね、分野的には近いところにいる人でしたね、やったのは。で、何ですっけ、カバ以外で色のついた汗をかく動物はいますか、なんですけど、知ってます？
いやー、全く思いつかんな。
あのね、まあ、あんまりないんですよ、正直。で、黄色い汗っていうのはあるんですって。黄色い汗は、まあ、なんか人間とかでも、
結構、
そうそう、あの、なんかね、 油が汗から出ちゃったりするみたいな体調不良があるらしくて、そういうのがあるとやっぱ黄色っぽくなったりとかするんですよね。
が
まあ黄色以外だと実は青い汗をかくと言われている動物がおりまして、
魚、
あ違いますね。というかね、そもそも汗をかく動物ってほとんどおらんのよ。
まあ結局体温調整どうやってやってるんかって話だもんな。
まあそうなんですよね。
確かに魚なんか汗かく理由ないよな。
はい、
人間動物でもないやんなみたいな。
人間みたいに汗をかく動物っていうのは、うん、ほぼいないと言われてて、はあ、せいぜい馬ぐらいらしいです。
あ、馬は近いんや。
馬はすごく汗をかけるんですって、はあはあ、でちなみに馬の汗は石鹸みたいな成分が入ってて、
まあ、
泡立つんですけど。
へー。そう。
だから、すごい運動した後とかね、白っぽくなってるのは泡立ってる汗らしいですよ。
へー。
で、それなんでそんなことになってるかというと、石鹸みたいなのが入ってると、うん、表面張力が下がるんで、うん、すぐに全身濡れ広がるんですよ。
あー、なるほど。
だからすごいね、早く汗が
蒸発する。
そう、蒸発しやすいように、
もあるしな、
広い範囲に汗を効率的にこう広げる。っていう効果があるんじゃないかって言われてますね。
けど青い汗、でも哺乳類の気がする
よ、ね。あ、哺乳類ですね。
哺乳類で知ってる？僕。
あ、知ってますね。
天王寺動物園おる？
天王寺動物園に似たやつはおるな。
タスマニアデビル。
そんなトリッキーなやつじゃないですね。結構馬とかに近い牛か系ですね。
え？
牛かなんかな、あの人。牛かっぽいと思って牛かって言った、
ね。カモシカ。
カモシカです。
ウィーイ。
正解。
ウィーイ。
カモシカはね、青い汗をかくという話があって、実際には、なんか青いっていうよりはグレーらしいですけどね。
へ
ー。まあ、グレーって、暗い青ってグレーっぽく見えるじゃないですか。
俺たちは黒でも白でもないって。
まあまあまあ。
函館出身。
まあまあまあまあまあまあ。
へー。そうなんや。はい、なんでなの？
ねえ、でもそれがね、まあちょっと調べたんですけど、カモシカが青い汗をかくっていうこと自体、実はあんまり情報源もなくて。
なんかグレーやぞみたいな。
まあまあまあ、そうそう、色はついてるっていう話ぐらいしかなくて、なんでみたいなのがなんか分かってないのかもしれないし、ちょっと調べたぐらいでは全然出てこないですね。
まあ研究中の可能性高いよな。
だ
ってそれ分からんと困ることさほどないもんな。
まあまあそうですね。ただだからその、まあ、馬とかのケースみたいに、
うん、
その役目がある場合もあるし、うん、単純にその黄色い汗みたいにいらんもん出してるだけの可能性もあるんで、
は
あ
は
あ、まあその代謝的な話でね、うん、だからまあちょっとどういうことなんかっていうのは分かんないですけどね。
で、人間も汗かいて汗拭くけど、かくなり拭いてると汗止まらんやろな、よかない
。はいはいはいはい。
ほんま気がしてなんもやもん
ね。まあまあそうなんですよ、そうなんですよ。汗は吹いてはいけないっていうか、扇風機がとかうちわが正解っていう話はまああるんですけど、
けど汗が乾いて臭くなる気がするから吹きたいねんな。難しいよね。
はい、まあまあまあ基本的に汗腺っていうのはほとんどの動物が持ってなくて、毛皮とか羽毛とか持ってるやつはそこら辺は汗かくと不快なのでかかないし、まああとバイ菌がね繁殖したりするんで、うん、かかないし、犬猫はだから、足の裏はかくんですって。
肉球のところ
が。はいはい。毛がないとこ。
はいはいはい。はい、
らしいんですけど、まあだから、まあ当然魚とかも感染っていうのはないし。
いや
っていうことで。
そう思って
まあだから、
動物全体で見たら人間が早いねんな。
人間とか、まあその、馬っていうのが変わってるって。
逆に言うと、ダラダラ仕掛けながら、いやー、人間やな、俺って。やっぱ人間だよねって思うべきなんやなって話よね。
あ、まあまあまあ、そうですそうです、
人間らしいな今って。
せや、
ということでみんな楽しんで
もらえる。毛皮を捨て感染を手に入れた動物、人間です。
ね、おかげで体温調節できちゃうなって思う方がいいよ
ね。まあまあまあまあ、でもそうですね。
ね、
まあ、そうですね、う
ん、体舐めんで済むわって。
はいはいはい、
ということでカモシカ、
まあカモシカが青い汗ですね。でもだからあんまりないんですよね。うん、赤い汗のカバ、青い汗のカモシカ以外は。
で、透明の我々。
そうですね。まあいろいろ色をね、汗、緑とかでね、いろいろ調べたんですけど。 まあ、
今のが見つからず。
全然ないな、みたいな。なんか、あれですって、病気の人で、
うん、
あの、緑膿菌が繁殖したり、緑色の要はだから菌とかが繁殖すると、
あ、なるほど、
当然汗が緑っぽくなるみたいな病気はあるらしいんですよ。
へぇ、
はい。
まあ、けど、あんまないんやな。
まあ、でもやっぱその動物でとかっていうのはあんまないみたいですね。うん。
もしご存知の方いらっしゃいます
か。まあそうですね。まあ教えていただければね、ぜひご紹介したいと思いますんで。はい。
一個だけ告知していいですか。
はい、どうぞ。
あの、昔、僕、村田ラムさんにインタビュー撮ってもらった東洋経済新聞の、あの、非会社員の稼ぎ方っていう、
はいはいはい、
シリーズがあったんですけど、それがこの度書籍化されまして
、ね、
まあ、ラムさんのその連載に人気あって。
あれ面白いよな。
そう。うん、でも、3年やってんかな？
まだやってんやん。
3年どころじゃないか。4年、5年やってんかな？
うんうんうん。
で、それの中でも、ちょっと人気があった記事を書籍化しましょうって言っても本になったんですが。
なるほど。
あの、選ばれし10個の中に僕の選んでいただいてます。
まあまあまあまあ、そうでしょうな。ま
あ、確かにあの話はすごく、自分で読んでも面白いんですよ。
あれちゃん。ヤフーのニュースで。
そうそうそう、ヤフーニュースでトップニュースにもなって、あの学校の、友達とか先生から連絡来たりしてけど、今回書籍ももう一回 F ニュースになったんですよ。
あ、そうな
の。そういう本が出たっていうのが、話題で。
すごいね。
だからありがたいなと思いながら、
はい、
ラムさんに有名にしてもらいました。
確かに。
って言うほど、って言うほど別に有名なわけじゃないんやけど、けど、
まあまあまあ。
あの、ちゃんと宣伝とかしたら、いつも行くメイド喫茶の、あの、仲良くしてくれる女の子が、
うん、
柏木さんの本買いましたよって言われて、
お、
あの、このためにやってきてよかったなと思いました。
素晴らしい。
その瞬間的にモテた気になっただけで、
いや、まあまあまあまあ、
モテてないんやけど、
まあね、
興味は持ってもらっただけでね。
まあまあ、新聞載った時も親に認められるという。あ、
そうそうそうそうそうそう、自分は変わらんけどやっぱ周囲が変わるなっていう、
まあと同じですよね。まあまあ、
そうそう、
まあボーナス的に何かついてくる。有名人の有名税って高いねって話ですね。
ね、
冒頭の。
んで、ちょうどありがたいんで。
意外とリターンないぞっていうね。
まあ、記事はあるので、ちょっとだけ書き出されたりしてますけど。
なるほど。
なんかまあけど面白いんで、他の皆さんも。
あ、そうですね。あれ面白いですよね。
本で読めるんで、ぜひよかったら一回、
はい、
お買い上げいただけると嬉しいなと思ってます。
はい。
ラムさんの一コアの本にも僕一応記事を提供してる感じで。
確かに。
あの、ラムさんが書いてくれてるんで。
はい。
よろしくお願いします。以上でいいですか。
はい。
はい、というわけでお届けしましたのは、ぶっちょかしわぎと、
アニオイハウスでした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、啓蒙ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあったらな、発酵、貯蔵ネットを殺菌で、
あれが